のマイノリティ向上委員会。こんばんは。ただいまの時間からはマイノリティ向上委員会をお送りしてまいります。パーソナリティの佐川凛です。よろしくお願いします。はい、どういう番組かと言いますと、世の中には人知れず頑張っている人、マイナーだけど実はすごい人、ユニークな活動をしている人、ハンディキャップを持ちながらも活躍している人などなど、いろんなベクトルで普通とはちょっと違う人が大勢いらっしゃいます。そんな方々を私はポジティブなマイノリティさんとお呼びして勝手に応援しているわけなんですけども、ジャンルにこだわらず発掘紹介させていただき、そして聞いてくださっているあなたにとっても何かのきっかけになれればいいなという番組でございます。はい、ここ最近女子たちの間でも落語人気が高まっているとのことで、嬉しいなと思っている私は落語ファンの一人でもあります。で、古典落語を本で読むのが大好きなんです。で、古典落語なんて聞いたことないわとか、聞いても全然意味わからへんわっていう人も結構多いんじゃないかと思うんですが、実は子供の頃から絵本などで落語に親しんでたりするもので、子供が知ってる古典落語で有名なネタはジュゲムという世界一長い名前を付けられた男の子のお話ではないでしょうか。で、あの長い名前を小さい頃に覚えた人も多いかと思います。私も未だに覚えてます。他にもまんじゅう怖いとか有名ですし、毎年東京で行われている目黒のさんま祭りも元ネタは古典落語の有名なネタです。で、意外と身近な存在の落語ですが、大人になっていざ寄席に行ってみても笑うポイントとかオチの意味がわからなくって、周りが笑っているのにいまいち楽しめなかったっていう人も多いんじゃないでしょうか。で、それもそのはずで、落語のオチや会話のやり取りにも現代では使われてない単語がたくさんありますので、いまいちピンと来ないんですよ。で、そういうわけで古典落語はある程度落語特有の単語や言葉の意味、さらに登場人物や世界観を知っていると漫才やコントのように面白いものなんです。で、古典落語にはちゃんと名前のついてるかなり個性的なキャラクターがいてはるんですけど、いろんなネタに登場しますが、同じ名前の人は一応同一人物という世界観です。で、与太郎は何をやっても失敗するんですけど、周りからいつも助けてもらえるけど失敗するけど助けられるという、フリーターでだいたいブラブラしてます。で、いつも早とちりします。で、クマさんと呼ばれる大工の熊五郎はお酒好きで喧嘩っ早い暴れん坊です。熊五郎の相方がハッツさんっていう人の話を全然聞かないおっちょこちょいなトラブルメーカーで、本名は八五郎と言います。で、この熊さんとハッツさんのコンビが出てくる粗骨長屋という私の好きなネタがありまして、粗骨というのはそぞっかしいとかおっちょこちょいという意味です。で、昨日の夜身元不明の死体が発見されたところから粗骨長屋は始まるんですけども、ハッツさんが死人の顔を見て、こいつは同じ長屋の熊五郎や、そういや今朝こいつ体の具合が悪いって言ってたわって言い出すんですよ。まあ、亡くなったのは昨日の夜なんですけどね。で、お役人さんにも今朝会ったというお前の友達とは別人やって散々言われるんですけど、ハッツさんは人の話を全然聞かないので、これから熊五郎本人呼んでくるわってピューと言ってしまうんですよ。で、長屋に戻ったハッツさんは熊五郎と捕まえて、寺の近くでお前が死んでたよって言います。まあ、熊五郎は何言ってんだ、人違いで俺は生きてるよって、まあ、当然ながら言いますよね。ところがハッツさんは人の話を全然聞かないので、お前は粗骨者だから自分が死んだことにも気づいてないんやってクマさんを説得するんですよ。で、そう言われてるうちにクマゴロは、もしかして俺ほんまに死んだんかなってなぜか納得します。で、それでクマさんは自分の死体を引き取るためにハッツさんと一緒に現場へ向かいます。で、クマゴロは死体の顔を見て一言、こいつは間違いなく俺や。で、お役人たちも呆れ果てて、まあ、そこから押し問答が始まるわけなんですけども、粗骨長屋っていうのはごくごく、まあ、簡単で分かりやすいので、落語をよく知らない人でも楽しめるかなと思いますが、粗骨という言葉の意味を知っていると話がすんなりと入ってくると思います。で、他のネタには難しい言葉もありますので、まあ、ネットでも本でも何でもいいんですけど、解説が入っているものでしたら、まあ、ボケやツッコミ、オチの意味と言葉の絶妙なやり取りが理解できて、まあ、寄席に行っても前よりもずっと面白くなると思います。で、会話のやり取りがもうめちゃくちゃテンポよくってリズム感があって、まあ、韻を踏んでたり、いわゆるラップ調とも 言える落語のネタですけども、それを本当にラップで落語をやってしまう落語家さんがいらっしゃいます。本日のゲストマイノリティさんは、世界初の古典落語とラップのコラボ、上方演芸会和芸住川流一門ラップ落語家の住川白鳳さんが来てくださいました。それではどうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
改めましてこんばんは、番組パーソナリティの佐川凛です。この番組のほか、イラストレーター、グラフィックデザイナー、デザインスクールの講師などをしております。で、昔は自動車競技もやっていた元レーサー、そして見た目は健康そうではありますが、実は難病を持つマイノリティでもあります。はい、いつも深夜までありがとうございます。もう少し頑張ってお付き合いください。それでは本日のゲストマイノリティさんをご紹介しましょう。ラップロック、めっちゃ噛み合くて。ラップ落語家の住川白鳳さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。全然大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
いや、最高のオープニングトークありがとうございます。いや、リンさんのオープニングトーク好きなんですよね。
いや、もうそれね、言ってくださるのは白鳳さんだけなんで。
いえいえ、詳しくご紹介いただいて。いや、嬉しいですね。出たかったんですよね、この番組。
もう本当に落語家さんってね、はい、もう上手いですよね。
いえいえ、
話がね。
本心です。全て本心です。
はい、ありがとうございます。では早速ですけども、
はい、
あの、古典落語と、ラップをコラボさせたという、世界初のコラボレーションということなんですけども、
はい、
ラップ落語っていうのは一体じゃあどういうものなんでしょうか。
そうですね、古典落語とヒップホップのラップを融合させた世界初のパフォーマンスと言ってるんですけども、はい、
うん、
基本は古典落語で、
はい、
その中にちょっとラップの要素が加わって、よりファンキーな落語となっております。
いや、もうなんかすでにファンキーな喋り方、
はい、喋り方ファンキーですか、
してありますもんね。どんどん
ファンキーに仕上がっております。
うん、すごい。じゃあ、もともとはラップをやってはった、は
い、そうなんですよね。
うん、
5年ぐらい前からラップを始めまして、
はい、
でラップのライブとかしてたんですけどもね、うん、
それがなぜまた落語の方に。
そうですね、とあるご縁がありまして、
はい、
2年前ですかね、
うん、
夢の種放送局、こちらで音響の仕事を僕やってるんですけど、
はい、
そちらにとある番組のゲストで落語家さんが来られて、
う
ん、で全く落語興味なかったんですけど当時は、
うん、
で生で初めて生の落語家さんとお会いして、うん、うわー本物やみたいな感じでびっくりしたんですけど、またちょっと変な落語家さんで、
はい、
全身ジャージでスキンヘッドにハットかぶってみたいな、よろしくみたいな、変な人来たみたいなみたいな思ってたんですけど、で、音響を担当させていただいたら、
うん、
落語の魅力っていうのを30分間ずっと話してはって、収録中、
うん、
それを聞いてたら、え、落語ってそんなもんできんの、え、なるほどみたいな、でどんどん興味惹かれていって、
うん、
気づけばもう落語好きになってて、で収録後その方と話してたら、いきなりもう、うん、君ラップやってんの、あ、やってます、ラップと落語に似てるで、似てるんですか、君ラップ落語やってみ、ラップ落語やれますみたいな言ってしまったんですよ。びっくりしすぎて、ラップ落語って何やみたいな。そしたら間髪入れず、今から2ヶ月後に初舞台やるから2ヶ月後やれますみたいな言ってしまったんですよね。それがきっかけで、で2ヶ月で必死にネタ作って、でやったところ意外に受けてみたいな。
なんかもうね、運命のいたずらというか、
いたずらでしたね完全に。もうで、たまたまその場にイベントプロデューサーの方がいらっしゃって、お前もろ
ん
やみたいな言ってくださって、イベントオファーがそこから途絶えることなく舞い込みまして、気がつけばそっちの道に進むことになったという。
いやー、なんか雑誌とかに掲載されたりとかあったんですよね。
乗りましたね、去年ですね、西蔵さんに、全国人の西蔵さんに見開き2ページ載せていただきまして、
すごい、
いや、ありがたかったですね。
いや、だって てラップ落語って何みたいな。
かなりレアですよね。
本当ですよ、ま、私、ま、落語好きで、落語好きやからこそ、はい、なんかあラップかおもろいなっていう、はい、多分そのお師匠さんと同じ感覚になるのかもしれないですけど、はい、あそれいけるやろうなって思って、はい、で横よく考えたら、はい、あそうか今までラップ落語ってなかったんやと思って。
そうですね、
ちょっとかなりセンセーショナルですよね。
センセーショナルというかアホなのか誰がその2つ組み合わせんねんみたいなそんなアホなやつおらんでみたいな、
なんかとりあえず一回ちょっと聞いてみたいなってなると思うんですよ、
はいはい、そうですね、そう言ってくださいます ね、 ね
でそれで、はい、あ落語って結構おもろいなみたいなになって、はい、でこうどんどん、まあ、落語ファン、ラップ落語ファンも増えていく感じなのかなと。
そうですね、そこを目指して今精進しております
なんかあの、はい、その収録で師匠とお会いした日に、はい、まあ、声をかけていただいて、はい、あのその日が入門日なんですよね。
その日が入門日なんですよね出会ったその日に入門したという。
すごいですね。
珍しいですよね。普通はね、はい、師匠のことが好きで、でもう出待ちして入門させてくださいみたいな、
ね、何度も断られたりとかしてね、
落語好きなんで、師匠の落語好きなんでみたいな感じなんですけど、うん、全く落語興味ない状態 で、
うん、
で入門してから初めて落語を聞くみたいな逆パターンでしたね。
ねえ全く逆の
真逆でしたね。
あのラップに関しては、はい、ま、前からやってたとは言ってもやっぱりその落語に合わせてなんかちょっとまた変えていったり練習っていうか、はい、やっていかはったんですか。
そうですね、最初はちょっと落語の小話の方から入りまして、
はい、
小話をもしラッパーがやったらみたいな感じで、ほぼ一発ギャグみたいなネタをやってたんですよね最初はこれでちょっと乗り切ろうかなみたいな思ってたんですけど、そうしたら師匠に呼び出されて、お前古典落語やれと、
あ
基礎から一からやり直せと。
そうです、ね、
いうことで古典落語の、修行をそこから始めましたね。
なるほど。
で今では古典落語にラップの要素を組み合わせて、うん、ラップ落語やってるんですけどね。
ですよね、はい、あの後ほど白坊さんにその古典落語のラップバージョンを、はい、実際にやってい
いんですか、
いただくことに、はい、
やっちゃいます。
いいですか本当に、
はい、披露させていただきます、
はい、ありがとうございます。お楽しみになさってください、はい、一旦ジングル挟んで後半に進みたいと思います。眺めて空遠ざかる。夢の種放送局、大阪スタジオより佐川凛がお送りするマイノリティ向上委員会、本日はラップ落語家の住川白坊さんをゲストにお迎えしております。あ、噛まずに言いました。
さすがですねスラスラとい
やいやいや、はい、それではお待たせいたしました、はい、白坊さんが、はい、あの実は初めて挑戦したという、はい、古典落語と同じネタになるんですよね、
はいはい、そうですね。
道具屋という
道具屋ですね。
めちゃくちゃ面白いです。
はい、あ、ご存知ですか。
はい、与太郎が出る話は好きです。
おお、与太郎ファンですか
、はい、
どうしようもない甥っ子が出てくるんですよね
ねえ、おじさんめっちゃいい人やし。
そうですね、
そう
助けてもらうんですけど、ね、ドジばっかするって話なんですけどね。
そうなんですよ。でもその今までやってはったラップバージョンとはまた別にちょっと新ネタとして、は
い、そうですね、今日ちょっとリニューアルして、
今日初めて披露して、
今日初披露ということで、
いただけるんですよね。
一か八か
一か八か、あ、楽しみです
いう感じですね
それでは準備はよろしいでしょうか。
あ、いきますか。
はい、
じゃあ道具屋、
はい、それではお願いします。どうぞ。
あ、来たな、ママ、こっち入っといで。昨日お前のお母はんに会うたんやが、えらいぼやいとったで。また遊んでるそうやな。え、おかげさんで、おかげさんで、ちゅやつがるかいな。え、若いのにブラブラしてるってなことではどんならんで。二十四にもなって、ちょっと待ってくれ、おっさん。え、 誰が入手してっか。3やったかいな。5です。余計いかんがない。25にもなってそんなんではいかんで。まあまあ、今日呼びにあったというのは他でもない。お前がそないしてな、遊んでるって聞いてもよさかいな。お前にちょっとした小遣い儲けをやらしてやろうと思ってな。小遣い儲け？へえ、それありがたいでんな。え、何やりまんの？まあまあ、お前も知ってる方は思うがな。わしはな、内職でな、夜店出しの道具屋をやってる。それをな、お前にも手伝わしてやろうと思ってな。
夜店出しの道具屋でっか？へえ、それは楽しそうでんな。え、やらしてまいります。
うん。えらあっさり言うたな。けどお前、道具屋っちゅうても、なかなか難しいもんやで。
あ、さようか。
うん、そらそうやがな。ほな、例えばやな。ま、ここに、茶碗があるわな。この茶碗。お前に、踏めるか？
おう、なるほど。
わたい、こう見えても、踏むの得意でっせ。
はあ、えらい言うたな。ほな、踏んでみ。踏んでよろしい。
うん、踏んでみ。ほな、行きます。
イエーイ。ここにあるのは茶碗。売っても誰も買わん。そんなこと言ったらあかん。
イエーイ。
おい、何言ってんねんお前は。
いや、踏めるか言うたから。イン踏みましたよ。
それかい、お前が最近凝ってるっちゅう。ラップってのは。
イン踏むっちゅうんかいな。
え？わしが言うてんのはそやないがな。この茶碗をな、踏めるかっちゅうてんねん。
これを、踏む。
踏めるもんなら踏んでみ。
踏んだら怒りましたろ。
いえ、ええから踏んでみ言うてんねん。
ああ、しかし、割れたら痛そうやな。
お前、誰が足で踏めちゅうてん。そやないがな。値が踏めるか、値段がわかるかちゅうてんねん。
あ、なるほどね。そういうことでっか。
あ、そうや。道具やっちゅうたらな、品物の値段をちゃんとわかっとかんな損するんや。価値あるもんをな、お前安くで売ったら損するやろ。その反対にや、そんな価値ないもんでもな。
これはええ値段しますせ、値打ちおますせ、言うて、ちょっと他行に売ったら、おまはんの懐が潤っちゅうわけや。
あ、なるほど。
せやさかいな。ガラクタみたいな古道具を、うまいこと売るところに、道具屋の醍醐味があるんや。ほな、あそこに風呂敷包みあるやろ。それこっち持ってきてちょっと広げてみ。
あ、なるほど。
あ、これ本にいろんなもんますな。え？はあ。
しかし、おっさんこれ。ほんまにガラクタばっかりで、綺麗なもんおまへんな。
そりゃお前古道具やさかい綺麗なもんないわいな。
ええー。あ、あれは、金色のごついネックレスみたいな。
おう。そんなよくラッパーが身につけてるようなもんはないねや。
あ、なるほど。ほな、黒い、サングラスあらへんの。
いや、ラッパーやないねん。そんないかつい兄ちゃんがかけてるようなもん、ないわいな。
あ、さようでか。こういう四角の、ターンテーブルあらへんの。
だからラッパーやないねん。誰がそんなラッパーがよう使うマシン持ってんねん。
あ、なるほど。ほな、あれあらへんの。ティンバーランドのブーツ。
いや、ラッパーやないねん。そんなようラッパーが履いてる、ごつめのブーツ置いてへんねんや。
あ、なるほどね。
あ、おっさん、このノコギリ。これ、古道具よたかて、切れまんねんな。
お前何を失礼なこと言うてんねん。仮にもこれから売りに出しょっちゅうやな、ノコギリや。切れるか切れんかちょっと考えたらわかるやろ。
ほな、切れまんねんな。
切れる。
かもね。
あんたにもわかりまへんのかいな。続く。ありがとうございました。
ああ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
みたいな感じです。みたいな感じですね。
みたいな
感じで。ちょっと挑戦してみましたけど。
やっぱりあの実際 の、はい、あのラップじゃない方の落語 の、はい、あのあらすじもちょっと微妙にだから変えていくわけでしょうね、
はい、そうですね、ちょっと変えながら、
ね、ターンテーブルとか
ターンテーブル出してみましたね。まさか古典落語にターンテーブルが登場するとはみたいなね感じで、ちょっと落語のお話に絡めた形でラップを登場させたいなという、もう無理やりラップ登場させるんじゃなくて、こういった感じでちょっと踏めるかみたいなお話から、
めっちゃ前振りがもう
韻を踏むみたいなところにちょっとつなげてみました。
でもこれもやっぱりその本当の道具屋の話を知ってたらもっと面白いと思うんです、はいはい、私は知ってるからもちろん面白いんですけど、
元ネタをね、
そうなんですよ。だからね、ちょっと興味持った方ぜひ 古典落語の方も、
はい、ぜひチェックしてみてください。
でもね、あのね、はい、こう私目の前でさっきずっと見てて、
はい、
ちゃんとあの、
はい、
こう顔の向きが、
はい、
ね、
上下、
そうそう
切り分けて、
そうそう、はい、だってラジオなのに、
はい、ラジオといえども、
そうなんです ね、いやすごいなと思って
させていただきました。
いや、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。貴重な機会を。
そのね、ラップ、まあ、ラップも、はい、落語も、
はい、
まあ、ちょっと誰でもやってみようと思ったら、
はい、
できるものなんですかね。
ああ、そうですね、コツさえつかめばできますね。やっぱりラップもリズム感とか大事なんですけど、
うんうん、
トレーニングしたらつくんで、
あ、やっぱ努力必要です
よね。努力、まあ練習したらいけますね。
なるほどなるほど、そっかそっか。なんかその落語家さんに、はい、まあ、あの転身されてから、
はい、
こう人前で話すことっていうのがものすごく増えたかと思うんですけど、
はい、
何かそういう変化、自分の中の変化ってありました？はい、
そうですね、人前で話すことには慣れてきましたね。
あ、本当ですか。
どんどんこう発信する機会が増えて、
うん、
で、なんか自分のことを表現したいとか、
うん、
っていう思いもどんどん増えてきて、うん、なんか自分が伝えられるメッセージとかもどんどん伝えていきたいなと、
うん、なるほど
ね、思うようになりましたね。
あの所作とかも、
はい、
まあ、落語は結構厳し
い
世界だと思うんですけど、
はい、
白鵬さんも、
はい、
あのこの身のこなしとかね、
はい、
あの結構こう、
はい、
上品とまでは言いませんけど、
はい、
いや、なんかこう、
はい、
所作がいい人っていうイメージは持ってるんですよ。
ありますか、普段から。
はい、そうやってやっぱそういう風に厳しく言われたりとかあったんですかね。
そうですね、所作とか厳しく言われますね。
あ、
おひなさんの首が抜けるシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
高さとかあるんですよ、道具屋で、
うん、
たまにこう首の位置めっちゃ高い位置にしてたら、
うん、
いや、おひなさん首長い長いみたいな、
ああ
どこに首あんねんみたいな言われたりしますね。低かったら、うん、どう短いなみたいなとか、いろいろ言われます。目線とかでも、どこ見てんねんみたいな、遠いとこ見てたらちょっと遠めに、近いところだったらちょっと近めに見るんですけど、
そのね、あの言葉だけじゃなくて、
はい、
そういうまあ所作もですけど、
はい、
あの視覚による演者さんの話し方の動きとかもやっぱり重要になってくるんですよね。
そうですね。
私ちょっとお聞きしたんですけど、
はい、
その目の不自由な落語家さんがいらっしゃるっていう、
はい、そうですね、
ご存知、
はい、知り合いにセミマルテジュニアさんいらっしゃるんですけどね、視覚障害を抱えた落語家さんなんですけどね、
はい、
めちゃくちゃ面白いんですよね。
もうだってその方は視覚に頼らずに、
そうですね、
笑わせるわけですよね、
はい、
すごいな、
すごいですよね、勇気いただきましたね。
いや本当ですよね、
はい、
これはちょっと本気で頑張ろうと思ったら自分でも、はい、できるかもって、ね、
そうですね、誰にも可能性がありますね。
そうですよね、はい、ああそうなのか、いやすごい。ちょっと私落語の話ね、普段なかなかする機会が、
はい、
落語の話してくれる人があんまりいないんで、
はい、
ちょっと今日すごい嬉しいんですけど、
ありがとうございます。
あの白鵬さんのお気に入りの落語のネタってなんかあります、
はい、お気に入りですか、
はい、
時うどんですね。
あ、時うどん、
はい、
あの時そばの髪型バージョンとも言われるやつですよね、
はい、
それは何でですか。
そうですね、すごい有名なお話だと思うんですけど ね、オチが秀逸なんですよね。
いやもうほんまにもうめっちゃおもろいと
めっちゃ面白いんですよね。
説明しましたら絶対もうめっちゃ長なりますからね、は
い、そうですね、まあ、そういったお話にちょっとうまいこと、
うん、
ラップの要素を入れて完成させて、
うん、
でちょっと世界に通用するようなネタにできればなと。
いやもうこれはでも本当に世界行けますよね、
行、はい、きたいですね、英語ラップ落語で。
いやそう、英語版にしないといけないから、
はい、
ね、これから英語もどんどん、
ちょっと学んでいきたいなっていう、ね、
本当です
ところですね。
その落語、はい、古典落語そのものも海外でかなり人気があるので、
はいはい、うん、
それにさらにラップが加わればもうね、
はい、
へ
ー、すごいことになるんじゃないかと。
まあ、もうめっちゃ見に行きたい。
ぜひぜひニューヨーク公演に
ニューヨーク公演
ご招待させてください。
あー、そうか、すごいな。まあ、あの、じゃあ、もしかすると落語とかラップとか、はい、ちょっとやってみたい、
はい、
目指してるっていう人もいるかもしれないので、
はい、
何かその上達に役立つようなものっていうのはありますでしょうか。
あ、役立つようなもの、
うん、
そうですね、 YouTube です。
YouTube あ、今はね、
今は YouTube で学ぶ時代なんで、
あ、
結構レクチャー動画とか上がってたり、実際に落語されてる姿上がってるんで、それも参考になりますし、あとはライブですね。
あ、
ライブとか寄せ、
うーん、
実際に足運んでいただいて、
うん、
その感覚というか、
うん、
ライブ感を感じてもらったら学ぶものがあるのかなと。
ね、今は YouTube、
YouTube
です。
そうです。
白鵬さん、なんか、
はいはい、
あの、今アップされてます
？YouTube ですか、
うん。
そうですね。まあ、ダンス踊ってる動画だけですけどね、今アップしているのは、う
ん、見たことある
これからちょっとアップしていこうかなというところですね。
楽しみ、
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではジングル挟んでエンディングの方に進みたいと思います。近づかない二人の距離。本日もマイノリティ向上委員会はお楽しみいただけましたでしょうか。それでは最後に番組を聞いてくださっている方へ、白鵬さんの方から何かメッセージをぜひお願いします。
はい、そうですね、僕はラップと落語に出会って人生変わりましたね。
うん、
っていうのもね、両方とも共通しているのがリズムなんですよね。
うん、
僕はラップは喋るように歌うのがラップと思ってて、で落語は歌うように喋るのが落語と思ってまして、
うん、
両方とも欠かせないのがリズムなんですよね。うん、でリズムの力で人生がどんどん展開していくと、
うん、
リズムが、心に入ることによって心が躍動し、で体もノリノリになり、悩みも吹き飛ん でトントン拍子に人生が展開していくと思ってますんでね、どのリズミカルに人生をね、ご機嫌に楽しんでいってもらえたらなと思っております。
ご機嫌に、
ご機嫌に、
はい、ありがとうございます。
はい、
白鵬さんはですね、あの、私と同じくというか、まあ、大先輩なんですけども、
いえいえ、
まあ、この夢の種放送局でご自身の番組をされておりまして、
はい、
住川白鵬のご機嫌イノベーション、
はい、
こちらが、関西チャンネルで毎週金曜日夜9時半から10時の放送となっておりますので、
はい、
ぜひ皆さん聞いてみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。住川白鵬さんでした。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。ちょっと噛んだ。こんなラジオ番組マイノリティ向上委員会の LINE 機世界第2弾が販売中です。スマートフォンかパソコンで LINE ストアにアクセスしていただいて、マイノリティ向上委員会と検索していただければ出てまいります。番組ブログにも URL など詳細アップしておりますので、よかったらぜひ買っていただけると嬉しいです。はい、この番組は毎週水曜24時日付が変わって木曜深夜0時から放送しております。毎月第5週目の放送はお休みです。本日の収録の様子は詳しい情報などは番組の公式ブログにアップしていたしますので、ぜひご覧ください。マイノリティ向上委員会と検索してみてください。 PC、スマートフォン、どちらからでもご覧いただけます。それでは本日も深夜まで聞いてくださって本当にありがとうございました。マイノリティ向上委員会、本日のゲストマイノリティさんは上方演芸会和芸住川流一門、ラップ落語家の住川白鵬さん、お相手はパーソナリティの佐川凛でした。それではさようなら、おやすみなさい。このぬくもりとは裏腹に